この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院消化器肝臓内科の矢野です。よろしくお願いします。
今週は小腸の内視鏡についてのお話です。大腸検査とかあと、胃の内視鏡というのは我々も一般的によく聞くのですが、小腸の内視鏡かと合わせて、あら小腸って一体どこにあるんだろうなという、どんな臓器なんでしょうか。
はい、人間の消化管というのは食道、胃、小腸、大腸の4つの部分からなるんですけども、小腸というのは胃と大腸の間の一番長い臓器です。
長さはどのぐらいあるんですか。
個人差はあるんですけど4メーターから6メーターぐらいあると言われてます。
よく内臓の模型でこうぐるぐる回ってる。
そうですね、はいはい、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ曲がりくねって長い腸ですね。
4メートルから6メートルもあるということは、その中で、栄養を吸収したりということも日々行われてるんでしょうね。
そうですね、栄養吸収を司っているので、食道や胃、大腸は病気になって全部取ってしまう手術がありえるんですけども、小腸は全部取ってしまうと生きていけない大事な臓器なんです。
そうなんですね、我々が生きていく上ではもう絶対欠かせない臓器なんですね。はい、その小腸ですが、小腸の主な疾患、どんな病気があるんでしょうか。
頻度としては少ないんですが、他の消化管と同じようにがんとかポリープができることもありますし、リンパ腫とかジストっていう特殊な腫瘍ができることもあります。また潰瘍や血管性病変といって、血豆みたいな病変が出血の原因になることもあります。慢性の病気としてはクローン病という、小腸に潰瘍とか狭窄といって狭いところができる病気があります。
いずれにしてもちょっと怖い病気ばかりですね。
そうですね、
先生、現在小腸の内視鏡検査というのはどのように行われているんでしょうか。
はい、小腸は先ほど言いましたように長くてふにゃふにゃこう曲がりくねってお腹の中に存在しているので、一般的な普通の内視鏡ではのれんに腕押しのようになって入っていけないんですね。そこでちょっと特殊な内視鏡を使います。カプセル内視鏡とバルーン内視鏡っていうんですけども、カプセル内視鏡っていうのは今ちょっと今日模型をお持ちしたんですが、
なんか携帯のストラップについてますよ。長さは 2.5、3センチないぐらいかな。
そうですね、
お薬のカプセルよりも若干大きめですかね。
そうですね、外径が11ミリ、全長が24ミリぐらいなので、小指の先ぐらいの大きさでしょうか。
はい
はい、これを飲み込むだけで、自動的に写真を1秒間に2コマから6コマ撮りながら流れていって、お尻から出てくるという内視鏡です。
あれ、そういう映画ありましたよね。
はい、古いタイトルだとミクロの血視圏、リメイクされたやつだとインナースペースっていう映画がありました。
インナースペース、そんな映画の中で起こっていることがもう実際リアルになってるんですね。
はい、そうですね、もうでも世に出てから20年近く経ちます。
そうなんですか。いやでも先生、これなかなかの大きさですよ。
そうですね、ちょっと一般的な薬より大きいので飲み込むのにちょっとだけ勇気いりますけど、
はい、
お子さんでも飲み込んでやってくれてる検査なので、痛みは全くありません。
そうなんですか、そんな検査が行われてるんですね。具体的に教えていただけますか。
はい、飲み込むだけでずっと腸の中を食べ物と同じように蠕動運動っていうので流れていく、カメラです。で、途中で自動的にたくさん写真を撮るんですけども、飲み込んでしまえばご自身は自由に活動できます。で、4時間すれば普通に軽い食事も撮っていただけるような内視鏡です。ただ通りすがりに写真を撮るだけなので、何か見つかったからといってそこをしっかり見たりとか治療することはできません。
検査の後というのはどのような検査になっていくんでしょうか。
もしこのカプセル内視鏡で異常なものが見つかったりとか、あとは CT とか MRI の検査で何か小腸に病変がありそうだってなったら、バルーン内視鏡っていうのが、用意されています。
先生、バルーン内視鏡について詳しく教えていただけますか。
はい、バルーン内視鏡というのは先端にバルーンのついたオーバーチューブというホースみたいなものに内視鏡を通してある、特殊な内視鏡です。 で、バルーンで腸を内側からこう固定することで曲がっていても伸びないようにできるので、のれんに腕押しにならずに内視鏡が入っていける内視鏡です。
小腸の内視鏡治療についてはいかがでしょうか。
はい、まあ、胃や大腸で行われているようなポリープの治療とか止血術、それから狭いところを風船で広げるような治療が普通に行えるようになっています。
そうしますと内視鏡治療で、病変を取ったりとか治療もできてしまうんですね。
そうですね、実はあのバルーン内視鏡は自治医科大学が発祥の地でして、まあ、そういうわけで当科では新たな治療法もたくさん開発してて、それを目当てに日本全国から患者さんの紹介がある病院です。
なるほど、まあ、患者さんにとって負担の少ない治療法というのは非常にありがたいですものね。
はい、
はい、今週は自治医科大学附属病院消化器肝臓内科准教授矢野智則先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。